エリと
オギの
Take it easy 気楽に行こうよ。
このプログラムはヨガの教えをゆるくわかりやすくシェアしたり、地球に優しいサステイナブルな日常を提案し、皆さんの毎日がより豊かにハッピーに過ごせるようにこのラジオを作ってます。第11回目でございます。
イエーイ、
ありがとうございます。今日はなんとリトリートの現場から収録をしてま す、
ね、今はディナータイムで皆さん目の前にいるんですけど、
はい
一つね、サンセットヨガを終えて、
うんうんうん、
皆さん温泉入って一呼吸置いてからの今はディナータイムということで、
はい、もう全然自由に食べてもらって、
あ、そうそう、
飲んでもらって、はい、全然ね、いろんな温泉入っていいんで、
は
い、
静かにせなとか大丈夫です、
ないですし、飲みたかったらすいませんお酒って頼んでもらって全然いいんで本当にもう自由に、はい、で美味しく食べながら聞いてもらえたらなと思います。
ちょうど、
あ、本当だ、
メインディッシュの
すごい
伊勢海老のグリルが参りました。
わお、
ありがと
うございます。
エリ先生はちょっとエビアレルギーで、
すいません、ちょっと私だけメダイとヒヨギガイのグリルを、すいません、でも伊勢海老めちゃくちゃ美味しいと思うので、
めちゃくちゃ美味しそう、
はい、ぜひ。
この伊勢海老の上にアスパラが一本ドンって乗ってんのも、うん、これ私の好みですね。
あ、いいですね、
はい、
素晴らしい
好みです。
よかった、見事な食レポ、
ね、
あ、本当食べてないけどなんかもう目に浮かぶ、聞いてるだけで
よかったです、
はい、素晴らしい。
ということで、うん、今日はですね、いつもいろんなテーマがあって、それでそれにそのお話をさせていただいているんですけど、今日はなんとリクエストが
あって
ございました、
うん、ありがたいことに、
エリちゃんがボランティアをいろいろね、うんうん、フードのボランティアとかされてると思うんですけど、うん、はい、そのことについて、ね、気になられる、どんな活動をされてるのかなっていうことをちょっとお話しいただければなと思います、
うんうん、はい、ありがとうございます。すごい興味持っていただけて嬉しくて、うん、私今フードドライブ松阪って言って、食品をいろんな家庭だったりとか、農家さんだったりとかいろんなとこから食品を集めて、それを貧困の家庭に、配るというか、配達するっていうボランティアをやってるんですけど、最初日本の食品ロスの問題って今すごい大問題で、でそこから興味を持って調べ出したら、松阪でもこういう活動が始まったところやって、じゃあ私も手伝いさせてくださいって言って手伝うことになったんですけど、普通にね生活してると貧困って本当に見えなくって、分かりづらいかったりするんですけど、私も松阪で普通に暮らしてたら普段全然気にならなかったんですけど、結構食べるのに困ってる家庭って目に見えないところであって、で日本今こんなに裕福なのに、先進国で裕福なのに6人に1人の子どもたちが貧困って言われてます。であとは老人ですね、2人暮らしだったりとか1人世帯の、老人の方々が、年金ももらうんだけど、いろんな問題で年金がすごい少なかったりとかで食べ物に困ってたりとか、あと今コロナのことで、お仕事がなくなっちゃって食べれない若者だったりとか、シングルマザーの家庭もすごく多くて、東京とか の炊き出しの話を聞くと今すごい若者が増えてきてるっていうふうに言われてます。でその反対に日本ってたくさん食べ物を輸入して、それを大量に捨ててるっていう問題もあって、食べれるのに捨ててしまう食べ物もたくさんあるそうです。で日本の食品ロスの半分は家庭から出てるそうで、お家にあって腐らせてしまって捨てられたりとか、賞味期限切れちゃって捨てられたりとか、 あとちょっと作りすぎて捨てられたりとかっていう食品ロスが全体の半分あるそうです。で、今多分 CM でもあると思うんですけど、今毎日毎日日本人1人がおにぎり1個分の食べ物を捨てるって言われているように、本当に大量に食品が捨てられてて、で、食べれない人がいる一方で大量の食品が捨てられてるっていう、このギャップをなんとか身近でできるところから解消していきたいなと思って、始めたのが最初ですね。
で、素晴らしいですね。
はい、ね、すごい多分皆さんのいろんな自治体にもそういう活動あると思うので、もし興味があったら調べていただいたりとか、私も松阪で毎月2回と自分 のスタジオでも食品を集めてるので、もし あればぜひいただければありがたいです。はい、で今私たちのところで9家庭9世帯に食品を配っていて、で、まあ、シングルマザーの家庭だったりとか子供がたくさんいるご家庭だったりとかに配ってるんですけど、自治会長さんから連絡をもらって、支援に行かせてもらったりとか、一つあってすごい嬉しいなと思ったのが、私 の活動のブログを読んで、ちょっと食べ物足りてないんで支援していただけませんかって言ってメールを直接いただいた、方も見えます。はい、で給与を要するときはストックしてあるものを持って、その日のうちに助けに行ける、助けにというか支援に行けるように用意はしてるんですけど、最近認知度が高まってきたので、たくさん食品を支援いただけたりとか、農家さんからお米をいただいたりとか、お寺からお下がりですねをいただいたりとかで、前はね食品が集まらなくてすごい困ったりとかもあったんですけど、今は回収してるとその場で買って持ってきてくれたりとかで、結構活動を支援してくださる方が増えてるので、すごくありがたく思ってます。はい、で普段ね生活してると食品ができる過程とか、どういうふうに食べ物が私たちの口に入るかっていう過程が見えなかったりするんですけど、でもその裏にはこういろんな過程があって、今ここに、食べ物があったりとか、今お家でもスーパー行って買って作られてってされてると思うんですけど、その過程にこういろんな農家さんがお米を育てたりとか野菜を作って運ばれてくるものもあれば、遠い外国から多分アボカドとかでメキシコとかそう南米から空輸されて作られて持ってきたりとか、食べ物の裏って結構いろんなことがあって、本当にいろいろ考えさせられるなと思うんですけど、でもその見えない背景にいろんなこう問題が、あったりして、で、私は今回もちょっとお肉を抜いてるんですけど、肉を食べない生活を今コロナの前ぐらいに始めて、もう今完全にほぼですねお肉を食べてないです。でもお魚は食べてます。はい、ペスカタリアンで、お魚を食べる生活を今やってます。はい、で私が肉を食べないっていうのは思想で考え方ですね。で最初ヨガの勉強を始めた時はもうお肉たくさん食べてましたし、私といえばチキンだろうみたいな感じでお肉大好き人間やったんですけど、だんだんだんだんヨガを勉強していった時にもう本当にタイミングでもう私お肉なくてもいいなって思うタイミングが来て、お肉を食べなくても大丈夫になりました。でもなんか食べたいのを我慢してるとかっていうのではなくて、食べないっていう選択をしているっていう感じですね。おぎちゃんもそうね。
私はですね、えりちゃんほどシビアじゃないんですけど、できるだけ食べないっていう選択をしてますね。外食とかで結構こうお肉を食べない人って誘いにくかったりとか、誘いにくいって言うか変ですけど、迷わせた りするんですよね、うん、なのでそれをあの私はできるだけもうそういう交流もしやすくしたいと思ってるからか分かんないんですけど、できるだけお肉は食べないって感じなので、家では自分では調理をしないですねっていう選択をしてるんですけど、うん、あのこれもそもそも私たちの先祖祖先は菜食主義だったんですよねっていう事実があるんですよ。あんまり知られてないんですけど、明治時代に西洋文化がこう流れ出してきてお肉とかをたくさん食べるようになってきたんですけど、それまでなんと1200年ぐらいは菜食なんですよ。そうで、あの完全じゃないんですよ。イノシシとかね、それこそ、うん、
鳥とかね、
鳥とか、うん、ウサギとかは食べてたんですけど、でもその他はあの肉禁止令みたいなのが出たんですよね、その1200年前に。そう、なんか禅が中国から日本に来た時ぐらいにぐっと厳しくなったっていう話があるんですけど、で、あのそもそも私たちって、まあ、日本人って仏教徒が多いじゃないですか。だから仏教徒も、まあ、元々インドから来ているから、まあ、一緒なんですよね。あの全ての命をに干渉して傷つけないようにっていう、まあ、思想があるので、それをもとにやっぱり日本人はあったからそういう風な生活をしてたと思うんですけど、だから仏教の修行僧とか僧侶さんは精進料理を食べますよね。で、精進料理も肉は出ないんですけど、プラスアルファは五穀ってあるじゃないですか。ニンニク、玉ねぎ、ニラとかそういう刺激の強いものは精進料理は入ってないんですよ。で、それなんでかって言ったら、あの人間の煩悩に刺激をするんですって、うん、ということがあるそうで、でなんでって言ったら、僧侶はなんで修行してるかって言ったら、自分の本質を悟るために修行してるんですよね。だからそういう五訓を、まあ、自分の妨げになるっていうことなんで、なんだったっけ、精進料理、
うん、まあ、なんか食べちゃうとこうなんか気持ちがこう高ぶって食べちゃうとって言って食べるとなんかテンションが上がったりとか、うんうんうん、香りの強いものだとこう香りが
邪魔する
刺激になって、うんうんうん、
だから それこそ瞑想ですよね。自分を落ち着かせる妨げになるから、うん、そういう五訓も抜いてるっていうぐらいで、その言えば精進料理が和食のベースになってるので、まあ日本はそういうね感じだったんですね、もともと。でもこれね、うん、だからってって感じでしょ。私たちこんなん言ってるけど、だから肉食べんなよとかそういうことで一切なくて、うん、
まあ、あの肉食べる人たちも肉をあのすごい美味しいし、あの食べもうエンジョイしてエンジョイして食べてもらったらいいなってすごい思うし、
うん、で、あのこれってよくね、お肉食べた方が健康にいいですよとか、お肉食べた方が美容にいいですよとか、あの言われたりするんですけど、ヨガのしている人のベジタリアンとかビーガンに関してはもうそもそも論点が違うんですよね。なんでかって言ったら、さっきエリちゃん、アヒモさんって言ってましたっけ、
うん、
あ、言ってない、
あ、始まったと思って、
すいません
全然全然
アヒムサっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、うんうんうん、あのヨガにはアシュタンガヨガっていう8子息があって、まあ、私たちが、まあ、これを語り出すとちょっと時間がかかるんですけど、簡単に言うと私たちが、まあ、調和を選択するために生きていくためのヨガの練習なんですけど、それをまあま、あの実践していくための教えみたいなパターンじゃね、先生が説いてくれてるんですよね。その一番初めに山があって、私たちがこう調和を選択していく上で避けた方がいいこと っていうのが書かれてます。でその中の一番最初にアヒムサって言って非暴力ですよねっていうのがあって、だから非暴力って言ったら、まあ、もちろん殴ったらあかん、殺したらあかんってもちろんそうなんですけど、それって人間だけじゃなくって生きているもの全てに対して暴力をやめましょうっていう。なんでかって言ったら、このエリちゃんのさっき言ってくれてた食事の話に関して言えば、うんうんうん、私たちの先生がね教えてくれてるんですよ。これ基準っていう方は変ですけど、動物とかってわーって追いかけたらわーって逃げますよね。で逃げるってことは、なんで逃げるのかって言ったら、痛めつけられたくないって思ってるんですよ。傷つけられたくないと思ってるから、やめてって言って逃げてるから、そういう子たちに対して殺すっていうのは暴力なんですよね。なのでそういう子たちを殺さないでしょ。でも草、例えば白菜土に埋まってますってなって、それをわーってやってもって埋まってはるんですよ。逃げないんですね。だからそういうものたちはありがたくいただきましょうっていう考え方で、要はもう生きているもの、生物をできるだけ殺さないというか痛めつけない選択をヨガを学んでいる人はするから肉を食べないっていう選択をするんですよね。でもちろんその栄養素が足りないとかあるじゃないですか。でもちろんこれを長く続けるとなんかね、補っていくものを考えていく必要がもちろんあるんですけど、まあ、そういう論点ではないっていう感じですね。
うんうん、そうですね。で栄養も取れると思うし、うん、今例えばサプリとかもすごい充実してあると思うので、うん、でタンパク質は大豆からとかいろんな食べ物からも取ることができるので、そんなに問題はないかなと思います、うん、はい。
だって1200年生きてましたから、
ね、そうそうそうそうそう。そう、本当本当本当。
そうですよね、
うんうんうん、本当そうですね。
そうですよね、
うんうんうん、でそう食べ物ね、そうです。そうだから考え方だから、でそれやってない、 やってるとかでなんかジャッジするのは、ま、全然間違ってると思うし、そのいい悪いで判断、食べるからダメとか食べないからいいとかいい悪いで判断するのもまた間違ってるから、なんかもっとみんないろんな考え方があって、そのいろんな考え方をみんなで共有できたらすごくハッピーな世界になるなと、うんうんうん、
食べたいものを食べようって感じ、ね、
そうそう、食べたいものを食べて、うん、あ食べないんだったら、あそうなんだでいいと思うし、うん、
そうで、自分の中にない常識とかあるじゃないですか。それを他人がしてたら否定してしまいたくなるとかあるじゃないですか。だからそれとかもなんとアヒムサに値するんですよ。っていうのは非暴力っていうのはこう行為だけじゃなくて発言もそうやし、うん、こう思うことも暴力だと言われてるんですよね、うん、で例えば行動やったら分かりやすいんですよ。でも殴らないとかってまあ当たり前、殺さないっていうのもほぼほぼみんなできてるんですけど、それだけじゃなくって例えば無視するとかね、そういうことも暴力に値するし、発言とかで言えばお前殺すぞとか言うのはもちろん暴力やけど、うん、なんかさあの人感じ悪いよねみたいな悪口言うのも暴力。
そう、でもそれ私たちもまだあれやんね、
全然、
うん、勉強してる最中だから、なんかめっちゃ腹立つことあったら将棋ちゃん聞いてみたいな時ももちろんあるし、うんうんうん、でもその後でそのことが起こった時に、あこれって100%向こうが悪いんじゃなくて向こうも幸せになりたいっていう思いがあって私に向かってきてくれるから、自分にも原因があったんじゃないかなと思って、自分自身を見る考え方、見る余裕が ちょっと出てきた気がします。
なんかあの私たちはこういうことを知っていれば、人間ってね、こう人を攻撃するときって何か、あ、そうそうそうそう、あのちょっと話戻っていいですか？
どうぞ。
話ちょっと戻してもらうと、あの逃げるじゃないですか、みんな。私たちも逃げ、なんかこう
怖いことがあるとね、逃げる逃げる
逃げる。でそれなんで逃げるかって言ったら、傷つけられたくないと思うんですよね。なんで傷つけられたくないかって言ったら、究極の究極の究極を言えば何でしたっけ？
幸せ。
そうそうそうそう、うん、あ、素晴らしいですね。さすがですね。そう、みんな生きてるもの全ては幸せになりたいと思って生きているんですよ。だから傷つけられたくないし、何か相手を傷つけるときはそれも同じで、自分を守るために、結局自分が幸せになりたいから人を傷つけるっていうことを分かっていればですよ、何かをされた時に、何かあなたには私を攻撃しないといけない原因があったんだなって分かるんですよね、うん、ってなったらそんなに怒りがなくなるっていうか、これ私も経験があって、うん、昔はこんなこと知らない時は無視されたりとか攻撃的なことを言われた日には、何やねんってなるわけですよ、こっちも。でもだからこうやられたらやり返すみたいな感じになるんですけど、これを知っていれば、あ、私を攻撃しないといけない何か原因があるんですねと思ったら、嫌いな人もなんか可愛く思える若干っていう感じですよね、
ちょっと考え方が、余裕が生まれるというか幅が広がるね。
そうなんですよね、うん、
見る視点が。
そうなんですよ、うん、ということもありますよね。
そうね、うん、それが面白いよね、この哲学の勉強をしていくと、
うん、そう、うん、でもこの非暴力に関してはもうこの例えば怒りとか湧くじゃないですか、もう湧くんですよ絶対に、私たちにインストールされてるから。だからこういう怒りとか湧いてきた日には、これを知っていれば、あ、怒ってしまった、ダメダメってなりやすいけど、うん、それも別にダメじゃないんですよ、
うん、感情は感情だもん。
そう、うん、だからあの怒りに飲まれないですね、
うん、
怒ってるわ私で考えてたら、あ、私があの人にちょっとやきもち焼いてたわとか、うん、なんか悲願出たわとか見えてくるんですよね、っていう風にちょっと飲み込まれないような感じになるっていう、うんうん、でもこれ繰り返しですから、だんだんだんだんそれを一生続けるんですかねっていう感じですね、
う
ん、
そうそうそう、本当に
ね
本当にそう。なんかトシ先生がよく言うのは、私たちはいつもはあの無色透明のクリスタルクリアのハートなんだけど、悲しい時はそれがブルーの色が反射されたりとか、怒ってる時は赤い光が反射されたりとか、ハッピーな時はまあピンクやったりとか、ハッピーなこう色が反射されたりで、ただその感情が反射されてるだけで、私たちそのものはクリスタルクリアで、あの無色透明な存在っていうのをよく例で言ってて、うん、だからなんか怒っても怒りの感情があるだけで、あなた自身はそのままのクリアな愛そのものっていう存在ですね。
深いです、
深いですね、
深いです、
深いですね。
見失っちゃいますもん、
ね、そうそう、見失う、怒ってる時ってね、うん、腹立つし、うん、
今も
ね、今も今もそういう時あるよね。
あります、常に。
な、
見に行こうとしないと見れないですよね。
そうそうそうそうそうそうね、見に行こうとしないと見えないね、
う
ん、
そのためにヨガあるっていう感じですよね。ありがとうございます、
ありがとうございます。そうそう、本当にそうやね、
うん、
なのでそう、でもその考え方、アヒムサっていう考え方が一つあるっていうのを、あ、でも切ったことあるよね、あ、ね、勉強てるから、そうですよね、皆さん言葉は知ってますもんね。
結構アヒムサはヨガの中でもメジャーな言葉ですよね。
うん、
ね、
うんうんうん、それって自分自身にも、
あ、そうですね、そうやね、
人と比べたりとか、あの自分自身、私ってとか私なんてっていうマインドにも陥りやすいし、今あの SNS があるからすごい人と比べたりとか人のことを見る機会が多いから、結構なんか自分のことを下げすみやすいというかことが多いと思うけど、それも非暴力につながるので、それも、あ、私ってまた私ってなん、私なんてって思っとるって気づいてもらうきっかけになると、なんか気持ちが余裕が出たりとかね、すると思うので、
思います
ね。
なんかいつまでたってもあるよね。
いつまでたってもね、あるね、うん、
最近もあったよ私。
あ、本当に。
あ、私自分に暴力してるなって最近思ったのが、暴力っていうか結構気づかんうちに頑張りすぎてる、
うん、頑張り、もう小木ちゃんめっちゃ頑張って、全然休んでなかったんじゃない。
じゃあ、そうそうそう、ほんで、あの休んでるんですけど、あのこう休んでないというか、でやらなあかんこととかが頭にいっぱいになって、めっちゃ幸せ回ってたなって気づいたんですよ、この5日前ぐらい、うん、でそっからなんか誰みえりちゃんにも、おぎちゃん休んだ方がいいでって言われたし、
そうそうそう、
そう、ほんでそうやんなとか、1日の全くオフがないんですよ、作れるのにね、作ってないだけなんですよ。で他からもなんかそんなメッセージがあったりとか、でさっきも皆さんにはお話ししましたけど、美容室行って本をパッて開けたら、旅とは心を失うことだって書いてて、うん、そこでなんかはって、それだけでなんか楽になった、
うんうんうん、
だからそう、あ、そういう感覚、ごめんなさい、そうやって忘れてたと思って、うん、もうだからその繰り返し繰り返しで、
うんうんうん、
なんか気づかされると言いますか、
ほんまやね、
ちょっとあの、
うん、
うん、自分で言うのなんですけど、
いやでも
そうやって成長していく
タイミング、そうだね、タイミングやったと思うし、だから皆さんももしなんか日々ね忙しいとかいろいろあると思うので、お仕事をねされたりとか、今日この2日1泊2日本当あっという間になりそうですけど、ゆっくりしていただけたらなと思います。はい、あの自分を慈しんであげてください。
ちなみにさっきのボランティアは梅子さん
です、ね、梅子さんありがとうございます。
そうなんです、嬉しいですよね、
うん、すごい嬉しかったです。
はい、声が出ますね。できるだけ声乗せたくな
りたい。あ、そうなんですね、そういう感じ。そう、あ、よかったです、ありがとうございます。
そう、私も気になっててん、
よかった、
うん、
はい、こんな活動してました。
そう、うん、素晴らしくないですか。しかも
いやいや、
うん、いやいやいやっていつもおっしゃるんですよ、当たり前のように、ほんまに、どうしたんですか。
はい、
そう、ほんでなんでその活動したんって、どうからスタートしたのって言ったら、なんかテレビかなんかで見てそういう活動があるって、で松坂でもやってないかなって調べたんですって、ね、
そう、でもその時あの見つからんくって、うん、でちょうどヨガデーする時、ヨガデー、国際ヨガデー三重っていうのを三重でやってるんですけど、その時になんかこういうあのボランティア活動も織り交ぜていきたいですって言ったら、その実行委員長がちょうどそのあのフードドライブ松坂のリーダーとお知り合いやって、あ、こんな活動あるでって言って教えてもらって、でなんか思ったことってほんま引き寄せやなと思って、
ほんまやな、
う
ん、
そうそうそうそう、
え、そう思ったら、だってそう思ってなかったら絶対そういうことにならへんか、
うんうん、
検索もせえへんし、
うんうんうん、
やっぱり
ほんまや、
願えば叶うんですね。
願えば叶いますね、あの頭で想像できることは全部実現できることやからね。
ありがとうございます。
いえ、とんでもない、パブロピカソでした今のは。私じゃなくて。
ありがとうございます。
そうそうそうね、うん、なので、
いや今日も流れ星に願おうかな。
あ、そうそう、あの流れ星ね、外ね、あの雲なかったら見れると思うので、去年かな、2年前は1人だけ見れんかったよな。
そうそうそう、
1人だけ見れんかった人がいたんですけど、
そうそうそうそう、
今年はみんな見れたらいいですね。そうね、
そうですね、ちょっと2年前より若干ね、1ヶ月ほど、
あ、そうやね、時期がね、遅いから、
マシュマロコーヒーの時 タイムは
怒りやな、ほんまやね。ちょっと今日強風で ね、もしかしたら中での開催かもやけど、
まあ、それはそれでね、
うんうん、ちょっと外散歩いね行って、あの、うん、夜空見てもらうのもいいだですよね。三重県めっちゃ星空綺麗ですよね。ね、あ、ですよね。私もそうそうそう、結構いつも見てるからね、普通やけど、あ、ほんま綺麗なんやなって思いながら、
そうそうそう、そういえば私も思った、
うん、
なんか1年前にエリちゃんの10周年のイベントで夜させてもらった時に、そうそうそう、夜ちょっと暗い時期になって、
そうそう、
そこもめっちゃ綺麗やって、え、うわ、めっちゃ星綺麗じゃないって言ったら、え、いつもやで
そうね、綺麗なんですよね、
すごいんだよね、
そうそうそう、ほんま光がないからね、
そうなんかな、うん、でも奈良も大概やのにね、
でもあんま見えない、
いや見えるけど、
あ、そうかそうか、そうですよね、うん、
そうそうそうそう、でもそれよりも見えてるから
な、ほんまやね、うん、いいとこですわ。
星ってさ、ちょっと話長い、大丈夫いつを星の話なんのみたいな感じやけど、ちょこれだけ
言ってて、うん、聞きたい。だ
ってね、星ってあるじゃないですか、星綺麗と思うけど、あそこにほんまに星あるって怖くないですか。しかももうないかもしれんね、
うん、
ね、
あの何百年何億光年前か、
そんな
前の光が届いてるから、うん、ね、今はもうないかもしれないし、あと20年後になくなる星もねありますしね。
だからさ、あそこにライトがあるわけじゃないよ、
うん、
月もそうやん、月綺麗とか言ってるけど、いや月やで浮いてまんねんみたいな、めっちゃすごくないっていう中に私たち生きてるんですよ。
そう、本当にその奇跡の中に
生きてますね。そうなの、そういう話めっちゃ好きなんで、
地球のね、今日のヨガのクラスも地球の始まりから始まって
46億年、地球は誕生しました、
ね、
もうそんな話するのめっちゃ好きなんですよ、やめときます
あのご興味ある方はぜひ、あの、
もうそういうこと個人的に、もう人がビーガンであろうが、
あ、そうそうそう、
陸上であればどうでもいいんですよ、
うんうん、
好きなもの食べようっていう、
好きなもの食べてね、
そう、
幸せに、
うんうん、そうそうそう、あ、まあ今もうあ、そうですね、
うん、うん、よかった、
よかった、ちょっとこれだけ言っておこうかな、うん、どんだけ喋んねん、あのビーガンだからさ、その肉食べないことがビーガン、うん、あの肉食べないじゃないですか、
ベジタリアン、
ベジタリアン、うん、で、あの、それはヨガの視点で言ったらアヒムサじゃないですか、だからと言ってお肉とかそういうものを食べている人に対して何か思うっていうのも、
うん、あの、そうやね、
そう思うっていうことも調和を選択してないっていうことになるから、うんうんうん、全てにおいて食べないだけじゃないし、そういう人にも押し過ぎないですね、
うんうんうん、
さっきおっしゃってましたけど段階がありますから、
そうそう、人は人の段階があるから、
そう、うんうんうん、だからこうやって学んでたらだんだんと食べるっていうことを別にしたくなくなるというか、うんうんうんうん、食べない選択を普通にできるんですよね、
うん、
っていう段階を私たちは経てそうなってるから、何も知らない人にお肉はこうやからって言っても、うん、はいってなって余計反発、
うんうんうん、そう、本当にそう、ね、うん、反発になるね、うんうん、
だから
それもあの暴力やもんな、相手に対して強制するっていう、
そう、
うん、
そうそうそう、いろんな人いますよね、
うんうんうん、だからいろんな考え方を尊重できて、
うん、
本当その調和を選択するっていう生き方がヨガの生き方だと思うので、うん、
私も思います
ね、みんなそうやって調和を選択して生きていけたらいいですね、
はい、I think so
です、 I think so ですね、うん、ですね、
そんなこんな
かな、そんなこんなで、
あ、もう結構40分ぐらい喋ってるかな、
うん、うん、35分とか、
あ、
うん、
ですね、私まだ伊勢海老食べてないですからね、
うん、食べましょうか、
食べましょう、
はい、そろそろ食事にでは戻っていきますので、皆さんありがとうございました、
ありがとうございましたいつも終わり違
うな、終わり違うな、
じゃあそんな感じね、
はい、 なんか質問あったらまた全然個人的に質問していただけたらなと思います。
また質問あったら、はい、また収録します。
あ、ほんとほんと、あ、録音を押すんで、うん、ぜひ
じゃあそんな
ことで、はい、ではではまた、はい、は
い、
いただきます。では、今回のポッドキャストはリトリート会場からお送りしました。今帰ってきて、2人で、お茶を飲みながら反省会を
ほっと一息
してますが、反省会
そうね、そうね、
ね、2日間ご参加くださった皆様本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しい時間を過ごさせていただきました。
はい、
はい、で今回は、アヒムさんについてお話でしたね。また勉強すると面白いので、深めたい方は深めていただいて、また質問などあれば私たちにご連絡ください。はい、では、いつもの締めに参りたいと思います。
はい、
私は三重県松阪市で、ヨガスタジオ B ナチュラルをやってます。ホームページもありますし、インスタグラムもやってます。で、オンラインクラスもありますので、全国津々浦々の皆様、興味を持っていただければぜひオンラインクラスを受けてください。はい、もちろんスタジオクラスへのご参加もいつでもウェルカムですので、お待ちしております。
はい、私は奈良の生駒でヨガコミュニティプレイスイマルを運営しております。同じようにホームページもありますし、インスタグラムもやってます。オンラインクラスもスタジオクラスもありますので、ご興味ある方はぜひご参加ください。
はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では皆さん、いい一日を
お過ごしください。
お過ごしください。バイ
バイ。